よろしおすえ、今日言葉。言葉は時代とともに変化していきます。これはどの時代にもあったことですけど、ここ40、50年の変わりようは著しい感があります。このままでは1000年以上も歴史のある京言葉が消えてしまいます。なんとか次世代に語り継ぎたいという思いで、京言葉の会では活動をしています。それでは京言葉をたんとお聞きやしておくれやす。
あんなあへ、ちょっと聞いとくれやす。今日の宵山、浴衣着て行くし頼むな、言うて、娘が出かけたんはよろしいんやけど、さっき電話で、友達も着せて言うたはるし、お連れの分も着せてあげてな、ってこんなんいますのえ？
まあ、宵山には浴衣着通すわな。そう言うたら、うちも若い時は宵山のデートに浴衣着て。
せやけど、浴衣はええけど、宵山だしに合コンどうすって。
まあまあよろしいやん。それはそうといつも思うのどすけど、山鉾巡行の日に、お天気の日は見てるもんも暑いのに、あの鉾の上に乗ったはるお人ら、熱中症とか日射病大丈夫やろか。
いや、みんな同じこと思ってんのやね。私も前から気になってましたえ。実は知り合いに10年以上も鉾の屋根の上に乗ってはる人がおいやして、聞いたことがありますのえ。
へえ。
屋根に乗ってはる人は屋根方言うらしいんやけど、休憩の時に上からロープとビニール袋を下ろして、氷やらお茶入れてもろうて、それを引き上げて、まあそれなりに水分補給はしたはんのやって。
そうどすの。
せえけど、ちょっとなんか口に思っても、食べ物ももちろんタバコは一切飽きまへん。ヘビースモーカーやのに言うたはりましたわ。
巡行に2時間から2時間半ほどかかりましたろ。暑い言うて降りるわけにもいかへんし、大変やね。あの鉾一気に何人ほど関わったはんのやろ。
何でも大きさとか鉾にもよるらしょうすけど、私が聞いたんは鶏鉾の人どすけど、120人ほどらしいえ。
えらい行さんの人数なんやね。
祇園祭り言うたら、コンコンチキチン、コンチキチン、どすやろ。あのお囃子のために、今では京都を離れたはる人らは、週1回とか2週間に1回帰ってきはって、練習を重ねたはんやってね。
うちもテレビで見ましたわ。本番が近づくと、詰めてお稽古しはるし、新幹線代も大変やって。
ほんまどすなあ。
120人ほどのおしとら、お囃子以外にも受け持ちいうのか担当決まったはんのやろか。
へえ、それぞれお役がおして、車輪の舵取りする人が車方言うのどすって。そうそう、車輪のことやけど、地獄固めと言うて、一度組んだら二度と分解できんようになってるらしいおすえ。
まあえらい物騒ななあどすな。
ほんまに。ほんで、道掛けの中に盆踊りの時の矢倉みたいのが組んでありますやろ。これを作る人が台方言うて、台を組み立てたりする人。この台方さんの、台方さんとか車方さん、それぞれ15人ほど追いやすそうえ。また鉾に乗って前で温度取る人が温度取り。普通は2人やけど、辻回しの時は台方さんから2人加わらはんので、温度取りさんは4人にならはる。ほんで、お囃子の人らが乗らはる箱みたいなもん、その上の屋根やてっぺん、鉾頭までは大工方と呼ばれる人らの領域。それにお囃子専門の囃子方。ちなみに囃子方さんは交代の人含めて40人も乗ってはるそうどすえ。
そんな行さん乗れるのどすか。
ほんで、綱方とか引き方って呼ばれる綱を引く人が40人ほどやりましやろ。他に町内方言うて、鉾町の全般を仕切る人やら、上下来て歩かはる人。合わせると、巡行に一気に関わるお人は120人ほどになるのやって。
そう言うたら、車方とか、 装束に書いてあるのを見たことありますわ。
材質は本麻でできてる高級なもんやし、古うなってもなかなか新調しはるのは大変みたい。
へえ。明日の巡行ではそれぞれの装束も気ぃつけてみたら余計に面白みもあるやろね。
そやそや、屋根方さんどすけどな、5人ほどの大工方の中から4人が乗らはるのやって。巡行が今のコースになる前は昔は松原通りを通ってましたやろ。知っといやした？
いや、あんまり気にしてへんかったけど、なんでどす？
電柱が覆って道幅も狭いし、鉾の屋根が当たらんように屋根方さんは足で電柱を蹴って鉾の屋根が痛まんように守ってきはったんやって。今もその名残があるのは、昔の祇園祭り巡行の風情を漂わして電柱蹴ったはんのはお池の新町から四条新町の新町通りだけどすって。
そうどすか。大通りでしか見たことなかったし知らんかったわ。今年は絶対見てみたいわ。それにしても鉾の屋根て勾配きつそうで危なそうやけど。
ほんま、鉾によって滑り止め細工がしてあるのもあるらしいけど、鶏鉾は特に勾配がきついので危険が伴うとも言うてはりました。え、
そら気ぃつけてもらわなあきまへんな。
屋根はいざっていう時は前後左右1メートルほど動くように組まれてんのどすって。常は3、40センチほどはゆっさゆっさ揺れ動いてるらしおせ。お役と言うたら経理なんか担当をしやす事務方さんと言われる人もいはんのどせ。
いろんな専門のお人らが歴史と文化を受け継いで守ってきたはんのどすな。
ほんまやね。そうや、大和鉾32基の一つにあの有名な左甚五郎が恋を掘らはった恋山ってありますけど、こんなお話がおすのえ。ちょっと聞いてみまひょ。
昔々、室町六角あたりの長屋に大層正直な一人の男が住んではりました。そこの大家さんという人がこれまた曲がったことが金輪際嫌いなお人でして、こまめに長屋の人たちの面倒を見てはったもんやさかい、みんなから大層慕われていはったということです。ある日、この大家さんが用事で大津まで行かはりました。ほんで事の用事を済ませて受け取った小判三枚を懐に琵琶湖の渡しに乗らはったそうです。ところがその三枚の小判を琵琶湖に落としてしまわりました。それから二三日したある日のことです。恋に船、モロコはいらんか、言うて大津から魚売りに来はりました。その声を聞いて長屋の男はいっぺん鯉の洗いが食べてみたいなと思って、清水の舞台から飛び降りたつもりで大きな鯉を一匹買うたそうな。その鯉に包丁を入れてみるとお腹の中から小判が三枚飛び出してきたそうな。男はそらもうえらいびっくりしてしもて、なんでやろと考えるうちに、ひょいと、そういえばこないだ大家さんが琵琶湖で落としたという小判の話を思い出さはりました。そうや、この鯉が小判を三枚とも飲み込んだのに違いない。男は大家さんの家へ飛んで行かれました。ところが男が勢い込んで話をするのをじっと聞いていはった大家さんは、この小判はやっぱりあんたのもんや、あんたが持ってお帰り、言うてどないしても小判を受け取ろうとしはらなんだ。それは恋を買うたもんがもらうのが当たり前や、と言わんのどす。大家さんは筋の通らんことは金輪際嫌いなお人やし、男は根っからの正直もんやし、 二人はいつまでもやりおうたんやけど、とうとう困ってしもて、お役人さんに相談しやないか、ということになったそうです。お役人さんは目をつぶって、じっと二人の話を聞いていはったそうですが、二人ともあんまり美しい心やさかい、この話をいつまでも後の世の人に伝えたいと思わったんどっしゃろな。二人とも小判をよう受け取らんというのなら、その小判で鯉を掘ってもらい、祇園祭りの山にしたらどうじゃ。そして、鯉山という名にしたらどうじゃ。と言わはったんやそうです。二人ともえらい喜んで、ははー、その通りにいたします。ということになって、無事に話がついたということです。それにしてもこの話、間に入ったお役人さんの取り計らいも粋なら、頑張りおうた二人も立派やおへんか。
長州のお祭りやった祇園祭りも、今では国際性豊かになって、山鉾巡行は動く美術館と言われるように、優雅で豪華絢爛。京都はよろしおすな。
巡行はどんな雨でも携行されることになってるそうですけど、やっぱりお天気の方がよろしおすわ。雨降りの太鼓どすな。知っとやすか、雨降りの太鼓。雨が降ったら湿気が多うてどんとならへん。どんならん言うてどうにもならへん言うことどす。よろしおすえ、京言葉。出演は京言葉の会、
熊谷雅子、寺
田義樹、
清水美恵子でした。山鉾巡行が済んだら今日の夏本番どすな。どなたさんもお体おいといやしておくれやす。ほなまた来月第3木曜この時間お聞きやしとくれやす。おおきに。
さいなら。